お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからハバクク書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はハバクク書2章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ハバクク書2章の学びをしていますが、1節。私は見張り所に立ち、砦にしかと立って見張り、主が私に何を語り、私の訴えに何と答えるかを見よう。一部の経験ぶった人たちが言うように、キリストは再臨を遅らされることはありません。主はご自分のスケジュールに従って来られます。それは、あなたの都合の良いスケジュールでも、私にとって都合の良いスケジュールでもありません。私たちは主が辛抱強いお方であることを理解しなければなりません。主は忍耐深いお方であり、誰一人滅びることを望んではおられません。そしてハバククの時代、向こうのバビロンにも、神様が救おうとしておられる一団の人々がいました。イスラエルの子らの70年間の捕囚は、神様のために輝かしい時となることになっていました。なんなら神様は、バビロン人たちの王であるネブカデネザルの心にさえも救いを与えようとしておられたからです。ハバククは、私は今、私の見張り所に退こう。私は答えを得てはいないが、神様からのお答えを待つことにしようと言います。私たちもハバククと同じように、見えるところによらず、信仰によって神様からの答えを待ち望むべきなのです。第二コリント人への手紙5章で、使徒パウロは、私たちの体が墓に入れられる時のことを話していますが、キリストが私たちを呼ばれ、私たちの体が墓からよみがえる時が来ようとしています。その間私たちが体から離れて主と共にいることになります。私たちの体の埋葬と体のよみがえりの間には一定の休止期間があります。このことから主は主のタイムテーブルに従ってゆっくりと動かれているように見えます。どうでしょうか？あなたには今、神様から答えられていない疑問があるでしょうか？答えられていない疑問をいつでも理解することはできませんが、神様がその答えを持っておられて、いつの日かその答えをくださるということは知っています。ですから私たちは、信仰を持って神様に信頼する必要があるのです。ハバクク2章の2節。主は私に答えて言われた。幻を板の上に書いて確認せよ。これを読む者が旧詩として走るために。神様はここで次のように言っておられるのです。これを書き留めよう。そうすれば21世紀の人々が何か疑問を持っても、彼らは忍耐深く、信仰を持って私からの答えを待ち望むようになるだろう。またここには、これを読む者が旧詩として走るためにと書かれていますが、ハバククは神様の御言葉の使者となるべきでした。今日多くの人々が適切な準備もなしに神様の御言葉を説教したり教えたりしようとしています。 しかし彼らは走り出す前にもっと神の言葉である聖書を読み学ぶ必要があります。私がミニストリーに入りたいと願ったとき、自分の大学の訓練の一部を飛び越し、進学校を回避して、すぐに聖書学校に行き、その後説教を始められると思っていたことを覚えています。しかし、とても素晴らしい牧師が、私にできる限りすべての訓練を受けるようにと教えてくれたことを、今も神様に感謝しています。ですから私たちは走り出す前に読むことを学ばなければなりません。また、証をし始める前に自分が持っている希望の理由を正しく説明できるようになっていなければならないのです。ハバクク書2章の3節。この幻は定めの時について証言しており、終わりについて告げ、まやかしを言ってはいない。もし遅くなっても、それを待て。それは必ず来る。遅れることはない。この幻は、定めの時について証言しており、終わりについて告げ、まやかしを言ってはいない、と書かれています。この説を説明するために、シン・スコフィールド・レファレンス・バイブルを引用する以上に、良い方法はないと思います。そこには次のように解説されています。見張りをしている預言者に幻の応答が来る。2章の2節から20節。この幻を理解するためには、以下の3つの要素が話し合われるべきである。第一の要素は、イスラエルの邪悪な習慣の上に下る主の道徳的な裁き。5節から13節と15節から19節。第二の要素は、誠に水が海を覆うように、地は主の栄光を知ることで満たされる。14節。という神の将来の目的。この啓示は、A、イザヤ書11章の9節から12節の並行記事によって、そして B、ヘブル人への手紙、10章の37節から38節に3節が引用されていることによって、主が栄光のうちに帰って来られることを待っていることが示されている。イザヤ書11章の9節から12節にはこのように書かれています。私の聖なる山のどこにおいても、これらは害を加えず損なわない。主を知ることが、海を覆う水のように、地を満たすからである。その日エッサイの根は、国々の民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼の行こうところは栄光に輝く。その日主は、再び御手を伸ばし、ご自分の民の残りを買い取られる。残っているものをアッシリア、エジプト、バテロス、クシュ、エラム、シヌアル、ハマテ、海の島々から買い取られる。主は国々のために旗を上げ、イスラエルの散らされたものを取り集め、ユダの追い散らされたものを地の四隅から集められる。続いてヘブル人への手紙10章の37節から38節。もうしばらくすれば来るべき方が来られる。遅くなることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら、私の心は彼を喜ばない。ヘブル人への手紙の著者は、ハバクク書2章3節を以上のように引用しているが、その中では、ハバクク書2章3節のこの幻という箇所が、ヘブル人への手紙のこの箇所では、来たるべき方となっており、主が戻って来られることを指している。その時、つまり、ハバククの幻が成就した後、主の栄光を知ることなどが、地上を満たさなければならない。 しかし三つ目の要素として、それまでの間、正しい人はその信仰によって生きなければならない。この偉大な伝道的な言葉は、ローマ人への手紙1章17節では、ユダヤ人にも異邦人にも当てはまる。ローマ人への手紙1章の17節。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり、信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。また、ガラテヤ人への手紙3章の11節から14節では、異邦人に当てはまる。ガラテヤ人への手紙3章の11節から14節。ところが律法によって神の前に義と認められる者が誰もいないということは明らかです。義人は信仰によって生きるのだからです。しかし律法は信仰によるのではありません。律法を行う者はこの律法によって生きるのです。キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら、木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。このことは、アブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及ぶためであり、その結果、私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです。そしてヘブル人への手紙10章38節では、特にヘブル人に当てはまる。ヘブル人への手紙10章の38節。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら、私の心は彼を喜ばない。信仰だけに命を開くことは、異邦人の救いを可能にするだけでなく、同時にイスラエルの信じている残された者たちの救いを可能にする。しかし国自体は、祭司職も宮もありながら、盲目と不信仰の中にいる。ローマ人への手紙11章1節と5節の覚書参照。そして結果的に律法の法令を守ることができないのである。主は素晴らしい。町会場の管理のために神様の古代イスラエルはこの地から追い出され、神罰として目がくらまされた。第二コリント人への手紙3章の12節から15節を参照のこと。しかし契約による憐れみのゆえに、個人としてのユダヤ人は単純なアブラハムの信仰に頼って救われることができる。創世記15章の6節とローマ人への手紙4章の1節から5節を参照。しかしながらこのことは、パレスチナとダビデ契約とを無効とするのではない。なぜなら14節にあるように、水が海を覆うように、地は満たされるのであり、20節、主はやがて再びご自分の宮に立たれるからである。申命記30章の3節、あなたの神、主はあなたの繁栄を元通りにし、あなたを憐れみ、あなたの神、主がそこへ散らしたすべての国々の民の中から、あなたを再び集める。第二サムエル記7章の16節。あなたの家とあなたの王国とは、私の前に、とこしえまでも続き、あなたの王座は、とこしえまでも固く立つ。ローマ人への手紙11章の25節から27節を比較して読むこと。以上が、新スコフィールド・レファレンス・バイブルからの引用ですが、ハバクク書の学びから、私たちはいつの日か、神様が私たちのすべての質問に答えをくださる、 という事実を信頼することができます。でも答えを知るまでの間、私たちはこの地上を信仰によって歩むべきなのです。さて、次に来るのは短いハバクク書の鍵となる部分です。そして実際この説は、この説を引用している新約聖書の中の偉大な教理的な書簡にも鍵を与えています。それはローマ人への手紙1章の17節、ガラテヤ人への手紙3章の11節、そしてヘブル人への手紙10章の38節です。ローマ人への手紙1章の17節。なんなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。ガラテヤ人への手紙3章の11節。ところが律法によって神の前に義と認められる者が誰もいないということは明らかです。義人は信仰によって生きるのだからです。ヘブル人への手紙10章の38節。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら、私の心は彼を喜ばない。さて、ハバクク書2章に戻りますが、4節。見よ、彼の心はうぬぼれていて、まっすぐでない。しかし、正しい人はその信仰によって生きる。正しい人はその信仰によって生きると書かれています。今まで一部の人たちは、信仰という箇所を、誠実さ、あるいは正しい取引などと解釈しようとしてきました。正しい人は、自分の誠実さによって生きるというわけです。でもこの説は、私たちに人類に対して開かれている二つの道を与えてくれます。この説はこの世に存在する二種類の人物に言及していることに注目してください。最初は、うぬぼれている、あるいは得意がっている人たち。そしてもう一つの種類は、信仰によって生きている正しい人です。言い換えれば彼らを、失われた人と救われた人と呼ぶことができます。救われた人は神様を信じた人。そして失われた人は神様をまだ信じていない人です。または彼らを生徒たちとそうでない人たちと呼ぶこともできます。この呼び方もはっきりとした区別をつけます。一節では、ハバククが自分の見張り所に行ったことが書かれていました。それは神様のお答えを待つためでした。そのお答えは、個人と国に対する神様のお取り扱いを説明する偉大なメッセージであるはずです。そしてここ4節には、神様が定められた偉大な原則が書かれています。実際これは聖書の自明の理です。幾何学を勉強したとき、あなたは最初から分かっていて証明する必要のない一定の自明の理を受け入れたことを覚えているでしょうか。例えば、直線は二つのポイントを結ぶ一番短い距離であるなどです。そして聖書の中には偉大な自明の理である一定の言葉があります。これはその一つです。見よ、彼の心はうぬぼれていてまっすぐでないという言葉は、高慢な人々の集まりを説明しています。彼らは自分自身の救いを自分で達成しようとしているか、あるいは、食べて飲んで楽しめ、どうせ明日には死ぬのだからという哲学のもとに、ただ、今の時だけのために生きているのです。 彼らには本当の人生のゴールはありません。見よ、彼の心はまっすぐでないと書かれている通りに、彼の生き方は間違っているのです。箴言14章の12節にはこのように書かれています。人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。確かにこのようなグループの中にいる大勢の人たちは、うぬぼれた、あるいは得意がっている魂を持っています。彼らはゆっくりと流れる川の上を動いていくように、自分たちの道を歩き、最終的には滅びの海にたどり着くのです。それが彼らの終わりです。聖書には失われた者たちの運命が記されています。主イエスは金持ちとラザロのことを話されたとき、失われた者の最後について語られました。ラザロが死んだとき、彼はパラダイスに連れて行かれ、金持ちが死んだとき、彼はハデスに行きました。イスカリオテのユダに対して言われているのと同じように、金持ちは自分の場所へと行ったのです。もしあなたもこのような人生を送るのなら、あなたの終わりも同じものになります。正しい人はその信仰によって生きるというのは、人類の家族のもう一つのグループについて説明しています。彼らは命の川を流れ下って、神様の町に、そして完全な知識に向かっているのです。第一コリント人への手紙13章の12節にはこのように書かれています。その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。救いとその時との間を、救われた者たちは信仰によって歩みます。私たちは今、自分たちの質問に対する答えを持っていないかもしれませんが、私たちが神様の御前に立つときには、神様がそれらの答えを私たちにくださるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は預言者の習慣というテーマで、ハバクク書2章1節から4節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp、hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。